とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに進めておりますが、ご一緒いただくのは近畿労働金庫総合企画部地域共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、年末ということでですね、このメンバーがみんな揃ってということで、もう一方ご紹介しましょう。京都 NPO センター常務理事の平尾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、もうあっという間に12月も待つということで、年末のね、このハッピーの最後のハッピーの NPO になりますけれども、今年のね、漢字ということで、例年ね、漢字検定協会さんがですね、やってますけど、今年は災いという字でしたね。
そうでした
ね、災害が多い年でしたけれども、この、市民活動界隈ではかなりその災害に対しての活動活発でしたね。
そうですね、私も宮津の方にね、ボランティアに行かせてもらって、暑い中すっごい大変でした、
ね、いや、そうですよね、暑い中、京都府下も、北部の方はかなり、大変な状況でしたけれども、特に西日本全域にわたっていろいろありましたね。で、西日本でこんだけあってって思ったら、北海道で
ドーンと地震が、
ドーンとありましたしね、なので、そういうのが連発した中で、まだ、被災の状況からですね、立ち直れてない地域なんかも多くあるし、まだ取り残されている人たちもいるのかもしれませんけれども、なんかね、次に次にって言ってこう応援に行ってしまいがちですけれども、一つ一つ、丁寧に見ていかないといけないです ね。
そうですね。よく復興できるものと復興できないものが、やっぱりあって、建物とかね、ものは復興できるんですけど、やっぱりこう、失われた家族とかね、人の心ってなかなか復興しにくいということで、やっぱりそこがやっぱり今、課題なんでしょうね。
本当に重い、そうですよね。そのあたりの精神的なケアであるとか、新しいことをこう動かしていくにあたり、そういう方々もみんなでこう参加をして、取り残されないように一緒になって次の新しいことを作っていけるような環境作りだとか、でも多角的に多分いろいろ支援が必要だと、もしくは支援というか一緒になって、作っていく機会を、もっと作っていくべきだとは思いますけれども、ローキジンさんでいくと、いろんな活動されていますけれども、この間でいくと居場所作りなんていうこともされてきてますよね。
はい、NPO パートナーシップ、すみませんね、こんな声で
今日はね、年末風邪ひきやすいですから、喉が今日は、
そう、忘年会疲れじゃない、
忘年会疲れ、
酒飲むし、いや
はい、中須さん、この声は今日は中須さんですけどね、
お聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いします。今年 の、 NPO パートナーシップ制度というのが毎年やってるんですけども、2府4県の NPO 支援センターの皆さんと一緒に、地域の、市民活動をこう応援するというんですかね、活動促進のためにいろんなプログラムをしてるんですけど、今年は居場所作りということで、これも最近よく耳にされると思うんですけど、 SDGs の、誰一人取り残さないっていう、そんな精神のもとで、ちょっと関西風にもじって、誰も置いてくぼりにせえへんというタッチで、いろんな居場所づくりをいろんな地域でされてるということを、実際見学なり体験をして、教訓になることとか、参考になることとかいうことを次の活動に生かしていこうじゃないかと、いうことで、居場所づくり活動を居場所づくり活動をのこれからを考えるというようなことで、2府4県でいろんなプログラムを行いました。その中で、1月の19日になるんですけど、年明けの1月19日ですけども、今年回ったところの、各 NPO さんの、代表的なところにお越しいただいて、どんなことを取り組んで
、
すいませんね、どんなところを取り組んでられるのかっていうようなところをお話しいただきながら、基調講演としては大津にある子どもソーシャルワークセンター、 の、理事長されている雪重さん
に、そうですね、雪重さん
に、ね、居場所づくり活動の現状と課題、子どもの支援を通じてというテーマでお話をいただきます。はい、ここも居場所づくり、引きこもりの方とか、はい、不登校の方とかが集っているところなんですけど、うんうんうん、そこも見学の一箇所でもございましたが、そういうところと、大阪のフェイスモンテ、はい、まあ、いろんなここも活動されているんですけど、高齢者から障害した子どもの支援も居場所も含めてですけど、はい、そんな活動とか、インクル広場というところ、うん、これ、神戸の、スズラン台のちょっと行ったところにあるんですけど、はい、ここも高齢者の方の居場所作りで、うん、食堂をされて営んでられるところ、
はい、
3人目のパネリストは奈良のファミリー&フレンドというところなんですけど、はい、うんうん、外国人の、居場所作りということで、たくさんの外国人の方が、仕事でも来られたりとか、はい、いろんな理由で来られている方の、ま、日本語の勉強というようなことのサポートに、はい、日本人のスタッフがされている。
なるほど。
代表の方はアダルシュ・シャルマさんという外国の方な、外人の方なんですけど、その方をお呼びしてのパネルディスカッションなんかも予定しているという企画になってます。はい、
ね、これが1月19日土曜日になりますけれども2時から5時の間ということで、はい、場所はこれは近畿労働金庫メインホールということで、労基、はい、の日ごばしビルですね。
はい、
これ事前申し込みが必要ですね。
そうですね、はい、一応100名ということで、長官団体が社会 NPO センターさんになっていただいてますので、はい、社会 NPO センター の, アドレスの方で、はい、ファックスなりメールとかでお送りいただくと。
なるほど、なるほど。
労基のホームページでもご案内してますし、
はい、
まあ、この後ラジオカフェさんのホームページの方にもご案内する予定
してますので、はい、そうですね、この番組のサイトにも載せますので、ぜひそこからね、
覗いていただいたら、チラシも掲載 されてますので、
はい、
ご関心のある方はぜひこれからの活動の参考に大いになろうかなと思いますので、お越しいただければと思います。
なるほど、まあ、いろんな形の、ね、居場所づくり活動というのが、まあ、この間、まあ、なんか一気にこう増えてきたというようなイメージがこうありますけれども、もちろん、ね、その継続的に、ね、運営していくたりだとか、まあ、役割を終えていくようなところもあるんでしょうけれども、いろんな形で皆さん運営されているし、いろいろコンセプトもあるし、その今回の SDGs の中でも、まあ、いろんなところに、ね、カバーするような活動になりますが、はい、まあ、誰も置いてきまりにしないという精神でいくと、うん、まあ、災害も含めてですね、うん、必要な活動ですよね。
そうですね、NPO の、ね、定義の中に、はい、レッサー・サルモンさんが、ね、最後の方で公益性って言ってるんですよね、
うんうん、
要はその NPO というと一般の人が、ね、なんかこう非営利性というか、ね、はい、非営利というどうも言葉に、ね、引っ張られて、実態がなかなか、ね、見えないんですけども、やっぱり大切なのは公益性、
今、
ね、誰もほっとかない、ね、うんうん、みんなこう支え合うみたいなイメージでいうと、はい、やっぱり公益性の部分どう考えていくか、ということが大きくてですね、うんうん、ちょうど今年が、ね、NPO できて20年だったので、はい、いろいろこう、ね、私たちも課題を抱えながら20年間運営してきたことになるんですけども、はい、京都なんかで言いますとね、今年度なんかは特にNPO が生まれた数、いわゆる NPO 法人が生まれた数よりも、解散とか、ね、認証取り消しになった数の方がやっぱり多い、
あ、そうなんですね、
都市でもありますし、はい、今で言いますと休眠 NPO というね、
はい、
い
わゆるその活動今停止中、
していない、
もう停止してない
と。これデータとしてはですね、やはり行政に報告をしているところがね、で事業とかね、お金がちゃんと動いてるかどうかを、うんうんうん、調べた新聞社がありましてですね、
はいはい、
まあ、京都はそんなに高くはないんですが、それでも 10% ぐらいは、
うん、あ、そう、もうそのまま休眠、
高いところで言うと 24% ぐらい休眠してますよ、
ね、作ったはいいけどそのまま、
ね、
まあ、解散するのも体力いりますね、
解散するのも体力いりますから ね、
ね、
解散しようと思ったら解散総会をしないといけないので、ね、みんなが集まれるかどうかっていうことも、ね、大きな課題になってるかなと思っています。
なるほど、そっか、一時期は池々どんどんみんないろんな法人が ね、 ね、活動で盛んにされましたけれども、ある程度役割を終えたりだとか、なかなか事業的に難しかったりっていうの で、
う で、ね、
う
ん、でこの年末までにですね、ずっと大体 NPO の20年ってね、はい、いろんなところでやっぱ語られてきてですね、うんうん、やっぱりすごくキーワードになってるのがその、参加と共同、
なるほど、
ね、いわゆるそのちょっと こうね、そういうのをこう得意な人だけがやるということじゃなくて、やっぱり広く国民にどう参加と共同の場を促し提供するかっていうのがやっぱりこう大きな、ね、課題になっていくんじゃないかなと。いわゆる非営利組織ではなくて公共を担う組織という意味で、まあ、行政とねどういうパートナーシップがこれ共同ですよね、があるのかということはやっぱり問われるように、
なるほど、
特になってきたのかなという気はしますよね。
そうですね、まあ、一部の人たちだけでやれることとか変えられることっていうのはね少ないですし、ですね、よ多くの人たちを巻き込んで一緒になって共同していく、そういうのが広が
ってきて、ただちょっと宣伝になりますけどね、はい、私があの東京の方で業務執行役員でやってる非営利組織評価センターっていうのがありまして、ここ自身もですね、いわゆるそのじゃあきちっとねあの公共になって、はい、不特定多数の人に寄付をお願いしたりとか、女性団体の人から、ね、はい、お金をもらったりとか、ね、行政を共同しようと思ったらやっぱり一定の組織力、いわゆる非営利性ではなくてね、 NPO の O のオーガナイゼーション組織をどうするかということがやっぱりすごく大事なんですね、はい、で、まあ、事業そのものはねもう震災支援であったりとか、はい、子育てとか、ね、あの居場所作りとかね、児童虐待とかね、いっぱいいろんな社会課題あるんですけど、そこを運営する組織そのものはある意味共通の、
なるほど、皆さんね、そうですよね、
ということで、うんうん、この非営利組織評価センターは今、ベーシック評価とアドバンス評価、はい、でアドバンス評価そのものは認証というと、はい、民間認証になりますので、まあ、ベーシックの方ではですね23基準ありまして、うん、まあ、きちっと、理事会開いてるかどうかとかね、うんうんうん、議事録もちゃんと作ってるかとか、はい、定款通りにね、理事会とか総会で開けてるか、はい、みたいなところをきちっと、まあ、書面で確認して聞くっていうのがベーシックなんですよね。
なるほど、
うん、でアドバンスの方は27基準ありまして、調査員が2人、
なるほど、
直接現地に行かせてもらって、うんうんうん、まず自己評価に基づいた第三者評価ということで、まあ、エビデンス根拠をきちっと提示をいただきながらですね、はい、いやこれはああだねこうだねみたいなところで、うんうんうんうん、きちっとこう、ね、団体の、健康診断をやってですね、一定の健康状況が担保されればここの団体はガバナンス的には問題なくですね、うん、いろんなところから支援されても大丈夫な団体だというふうに判断できますよみたいな形でうまく社会と共有していくというような活動もしております。
なるほど、はい、ね、このあたりすごく大切な今後になってきそうな話ですけれども、これ金融機関でいくと、はい、もちろん ね、その団体がどうかっていうのはしっかり確認されますもんね、ま
あ、NPO 融資なんかはもちろんのこと、はい、まあ、ちゃんとお貸しして、お返しいただけるのかどうかっていうのは、平尾さんがおっしゃったようなところの項目はもちろん審査項目にもなってまして、まあ、実際事務所に赴いて書面だけではわからないところを、はい、理事長さんと会ったりとか、いうようなところで評価させていただいて、うんうんうん、まあ、一緒にその事業を合意して応援できるかどうかというようなところが大きなポイントになってきますので、うん、まあ、そこはもう寄付とか助成でも一緒で、一応そういうところに寄付してあるいは助成をして本当に生かされるお金なのかというようなところは大事なポイントですし、うんうんうん、出所は労金にご預金いただいている、はい、多くの働く人たち の、 ご預金から出てきたお金だったりもしますのでね、ご預金ご融資で生まれたお金でもありますので大事なポイントかなと思いますね。
うん、なるほど、
はい、融資の場合はね、一定その返済能力が事業計画の中でねきちっと落とし込まれてるかって多分問われると思うんですけども、ね、やっぱり寄付とか助成の場合はね、はい、そこの部分がなかなかつかみにくいところもあるので、うんうんうん、やっぱりしっかりと、ね、事業計画の中に、ね、はい、事業を遂行できるだけの組織的な状況があるのか、
なるほど、
そもそもそういうことを、ね、ちゃんと理事会で相談してね
決めてやってるのか
ね、議論して意思決定したのか、みたいなね、事務局長勝手に申請書書いて出したんじゃないかとかね、うん、まあ、いうようなところがやっぱりすごく、
なるほどなるほど、ね、この今一般財団法人非営利組織評価センターの話ですけれども、でもこういうのって国際的にはどうなんですか。
国際的にはですね、ICFOってね、はい、インターナショナルコミュニティーオーガナイゼーションという、いわゆるヨーロッパ系のね、うん、組織評価体があるんですよね。
なるほど、
ここにも実は日本私たちのとは参画して、はい、して一応そういう、世界レベルでの評価、うんうん、NPO 評価とかね、いうのをこうどうしていくかということをこう スタンダードに考えながら、ね、年に1回ね、いろんなところに行って、うんうん、まあ、ドイツとかね、行かせてもらってやってます。私は前にフランスに来ました。
何ニヤニヤしながら。でも、いろんなところのね、その NPO はどうやってガバナンス、ね、参加して、ね、運営されているのかとか、うんうん、それはどう評価をね、第三者がされているのかみたいなことは、とても勉強になりますよね。
そうですね。
なかなかその組織の、まあ、活動の方に、ね、注力しちゃって法人運営の方がなかなかみたいなところもあれば、そこをしっかりすることでもしかするともっと、ね、資金調達が可能になってくる社会が、ね、もう今、うん、まさにそうですよね。そのあたりでいくと、この来年度というか、まあ、今もう始まっている話ですけれども、この第三者の認証というか、ね、っていうのは大切、まあ、かあの皆さん事業者の皆さんだと、ね、例えば ISO とか
そうです ね、う
んうん、いろんなその企画があります、国際企画があって、それを取ってないと、ね、事業者さん同士でも取引ができないよとか、いかに環境に配慮してたり、事業所の中健全に運営されてるかっていうのが、そういう企画ありますもん ね、 そうですね。
大手 の、 あの女性財団なんかはやっぱりこの非営利組織評価センターのね、例えばベーシック評価を、受けてくださいと。
なるほど。
もしくは受けてないとダメですよみたいなことに少しずつこう、ね、理解が深まってきてですね、同じ組織の基盤状態をきちっと共有しながら、
なるほど、
ね、いい事業の、ね、展開に結びつけていこうというようなことですので、ね、
そうか、まあ、今ね、まあ、年末、まあ、もう数日でですね、新しい年になるわけですけれども、2019年度はどうしていくのかということを今まさに、ね、絵を描いてたり、まあ、助成金シーズンちょっともう過ぎてきましたけれども、
そうですね、
来年のね、
はい、
でもかなり皆さん考えている時期だと思いますので、こういう組織評価の話、まあ、後半ももう少し聞いていきたいと思いますけれども、引き続きお話できればと思います。ここで1曲ご紹介しましょう。フジファブリックでポラリス。今年最後の京都ハッピー NPO、 本日は近畿労働金庫中洲さんと NPO センターの平尾さんとともに進めています、ね、12月といえばですね、一番消費が多い月ですね、1年の中でね、で、まあ、歳末の寄付キャンペーンなんかもいろんなところで行われてますけれども、今年はね、最初にも言いましたけど災害が多かったので、いろんなその寄付を今もいろんな募金があると思いますけれども、ローキンさんの方でも、まあ、はい、あの募金プロジェクトをされてますよね、はい。
この間もあのラジオカフェ の、 この番組の中でもご案内をさせていただいてきた内容なんですけど、はい、大阪北部地震、それとあの
豪雨ですね、
豪雨災害、
7月豪雨災害、はい、
まあ、その中で、まあ、いろんなところで、あの赤十字さんとか、社協さんとかのところで、はい、募金なんかを行われていますけども、まあ、老金もあのちょっとスポットを当てて、はい、どこにスポットを当ててるのかというと、あの障害をお持ちの方、被災障害者支援ということで、大阪の、夢風基金さん、はい、あの NPO、認定 NPO 法人があるんですけども、まあ、そこと、まあ、いつも連携をさせていただいて、災害の時にやっぱり取り残されちゃうんですね、
障害です、
はい、ね、避難所にも行けない、あの物理的にそこに行ける環境にないというようなことも含めて、はい、でまあ、あの避難所も含めてもそうなんですけども、事業所ですね、障害をお持ちの方が働いている作業所なんかも水に浸かったり、
そっかそっか、
地震で壊れたり、まあ、そんなことでかなりの出費がかかっていると、
はい、
大阪なんかいつの間にか終わっているように見えるんですけども、内実は決して終わっているわけじゃなくて、まあ、そういう方々へ の、 あのお見舞いあるいは再建支援というようなことで、はい、作業所なんかやっぱり生きるため の、はい、あの糧を得る場所もありますんでね、まあ、そういうところの募金プロジェクトということを9月から始めてまして、一応まあ労働組合さんとかいろんな取り組みは、今月末で終わりなんですけども、はい、受付自体はあの来年の3月末まで行いますので、これからもあの労基の窓口から、はい、お振り込みいただくと、あの振り込み手数料免除という扱いで行ってますので、ぜひあのご協力をお願いしたいなと思います、
はい、被災障害者支援ということで募金プロジェクト、はい、ロッキンさん、はい、窓口でぜひ見ていただければというふうに思いますし、はい、あのまあね、これでいくと また燃費アワードもね、はい、ありますね。
燃費アワードも、まあ、これも前回ご案内しましたけども今真っ最中で、
はい、
1月の31日必着ということになってますので、うん、まあ、子育て支援の活動を行っている団体、子育て支援の活動じゃなくても、街づくりとか環境の団体でも、うんうん、子どもの育つ環境を支援するというような、はい、まあ、そんなストーリーを作っていただければ、あの企画書を出していただくと、あの50万から、小さい団体についてた10万ということで、はい、ご応募いただければ審査に基づいてということになりますけども、うん、ぜひ応募いただければと思います、
はい、今年はもしかすると、ね、災害系の、ね、この子どもの活動されているところとか、ね、まあ、いろんなことあるかもしれませんけれども、はい、まあ、その流れでいくといろんなその災害の状況なんかがこうあったと思いますけれども、まあ、NPO センターの方でもね、あの災害状況及び支援活動報告会ということで災害 NPO ネットの方でされるんですよね。
そうですね、私が、ね、副会長もさせてもらって、はい、中小企業同友会の田島さんって、ね、事務局長も副会長で、あの兄弟の、ね、防災関係の研究者の牧野理央さん、
先生ですね、はい、
があの会長で、まあ、その3社とですね、災害そのものはなかなか起こらないと言われてた岡山、
ね、あ、そうですね、今年はね
大変だったので、ね、うん、いわゆるその災害ボランティアセンターそのものもね、いわゆるその活動経験がそんなに
岡山なくてですね、なるほど、そうかノウハウ知識がないですよ ね、
岡山 NPO センターのね、うちのこうやっぱりパートナーのメンバーなんかが、はい、そういう災害ボランティアセンターをね一生懸命立ち上げて、はい、ゼロベースからいろんな活動をスタートした、うん、ということなんですね。まあ、その中でもあの弁護士としてね活動したこの、はい、大山さんという方をお招きして、はい、うん、この、2月2日の土曜日、13時半からですね災害状況支援報告会ということを、はい、まあ、させてもらいますので、まあ、ぜひ、皆さんもね来ていただきてですね、うん、まあ、これからどういうふうに考えていくかということをこう共有できたらと思ってます。
なるほど、
とね、高知出身のね寺田とらい子さんってね、天才は忘れた頃にやってくるってね、名言があるんですけどね、はい、もう災害そのものも最近常にやってくるようなね、イメージがあって、
ね、いつ起こってもおかしくない
ですね。近畿労基さんのねところのやっぱりこうその災害を想定した支援金の窓口とかですね、いろんなものがやっぱりこうね常にあるって、これなかなかね、
うん、
なかったことだと思いますし、この市民活動そのもののスタートもやっぱり阪神淡路大震災、
ね、大きかったですね、
20年前のこの状況からある意味スタートになってる、みたいなところがありますのでね、
はい、
ぜひその部分なんかもね含めて、共有いただけたらと思います。
そうですね、これこちらは、ね、来年になりますね、2019年、2月2日の土曜日1時半から4時半で人町交流館京都第4会議室で参加費無料で開催されるということですが、これお申し込みは事前に必要ですね。
そうですね、あの申し込み事前にしていただいて、まあ、もちろん無料催しですので、
はい、
あのお越しいただけたらと思います。
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。これごめんなさい、 NPO どちらに問い合わせをさせてもらったらいいんですかね。
あ、これね、あの不明力推進会議っていうところがちょっと実はこう、協賛で入ってもらってるんですけども、京都府に実は窓口がありまして、ちょっとホームページとかでググってもらってですね、うん、
はい、
エントリーのボックスがありますので、
なるほど、
うまくそちらから入っていただけたらありがたいかなと思います、はい、あの主催団体はね災害次元系 NPO ネットというところが主催団体になりますので、はい、よろしくお願いします。
分かりました、まあね、今年は本当に災害が多い年でしたし、まあ、寄付なんかもねかなり身近に皆さん、特に西日本の皆さんは例年に比べてもっと、ね、応援しないとっていう感じはあったと思います ね、
う
ん、まあ、それでいくと、まあ、いろんな寄付の窓口はあるんですが、本当にここに寄付してどうやって使ってもらえるんだろうなっていうのを、うんうん、もしかすると皆さんいつも例年よりも深く考えてね、ここにこう使ってもらおうとか応援したいっていうのを、うん、考えた年になったんじゃないかなというふうに思いますし、
はい、
まあ、それでいくと今後ですね、こういう、まあ、いろんなその寄付を、ね、求める団体あると思いますけど、寄付とかね協賛してほしいとか、いろんな助成先とかね、いろいろあると思うんですけど、このやっぱり社会的、まあ、評価ですね、
そうですね、
組織の評価なんかは、うん、これは重要っていうか大きくなりそうですね、
まあ、信頼性のと透明性の、ね、はい、向上をこううまく測りながら、うん、その状態を社会と共有しないと、
はい、
結局ね、うん、なんかようわからへんねところからどうしても NPO をスタートしてしまうので、はい、そこをこう、うんうん、明確にやっていかないといけないんですよ ね、
そうですね、
自らの存在証明をね、きちっと発信をしていかないと、うん、やっぱりなかなか NPO も今はね、
はい、
やっぱまだ20年というね 中で厳しい状態になるのは変わらないかなという気がしますよね。
わかりました。もうあっという間に本日も終わりの時間になりましたが、まあ、来年はあの休眠預金の話なんかも大きく、ね、もっと取り上げられるでしょうし、はいはい、その受け皿となるというかそれを活用して活動を進める団体さんに求められることなんかも
そうですよ、ね、
うん、大きくなってくるので、あのそのあたり、まあ、来年ですね、あのもっともっと深めていきたいなというふうに思いますし、それぞれ団体、まあ、私も含めてですけれども、ちょっといろいろ学んでいかないと、うん、いけないなというふうに思いますので、この1年というかまだ年度、いつも、ね、年度区切りでこの番組行ってますので、うん、もうね、あの年末ではあるんですけれども、でもこの1年ね、皆さんにこうやって聞いていただいて、
はい、
来年も一発目からですね行きたいと思いますので、
今度は元気にね、
元気にね、はいはい、あ、最後年末ちょっと風邪ひかれ
ね、飲みすぎで
飲みすぎ、飲みすぎです、ね、またぜひですね、来年もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん良いお年を。
はい、良いお年を。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。